ニッポン放送ポッドキャストステーション
3月18日月曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。飯田浩司の OK コージーアップ、今週は新行一華アナウンサーがお休みということで、日替わりでアナウンサーの方々に手伝ってもらいます。今日はこの方です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの熊谷美穂です。
はい、お願いします。
お願いします。
先週もね、
はい、
月曜日、
そうですね、
まあ、その時は新業アナウンサーが、はい、東北の取材をしてたんで、
はい、
アシスタントで手伝ってもらいました、
はい、
いやいやいや、ありがとうございます。
とんでもございません。
でその前はオールナイトニッポンゴールドでも手伝ってもらった、
ね、そう、いやいやいや、そうですね。
いや、もうだから今日はね、
はい、
大船に乗ったつもりです。
何をおっしゃるやら、どうしたんですか飯田さん。
もうオープニング、
はい、
天気調べたから俺でこれもう仕事終わったな、
はい、いやいや、ちょっと待ってくださいよ、これから2時間ありますから。
特にね、月曜日はなんかね、本当にね、
はい、
週の初めなんだからシャキッとしろよって話はあるんですけれども、最近お前月曜日のためになんかげっそり疲れてやがんな
って、ね、ちょっと疲れが残ってらっしゃいますか。
そう、さっきもね、隣デスク の、 あの高橋雄一さん、クリマンさんに、お前マジで真面目にいるよお前って言って怒られたっていうかですね、
はい、
言われたところなんですけどそうなんですよ。週末、いよいよね、
はい、
開幕が近づいてきたということで、うん、もう日本のプロ野球もそしてメジャーリーグもというところなんですが、はい、非常にミクロの話でですね、私が手伝っている、少年野球もいよいよ開幕を迎えるんですよ。
なるほど。
開幕直前なんです
よ、はい、
だから練習試合とかも佳境に入ってきているし、でそんな中でですね、
はい、
昨日はですね、皆さん、東京都の軟式の野球連盟のですね、
うん、
審判の講習会があるんで行ってきてください。
はい、はい、
ああそうですか、そういうのがあるんですね、わかりました、わかりました。3級の資格が取れますんで、でそれで行ってきたんですけども、私が住んでるのはもう品川区大田区あたりの海沿いからですね、
はい、
ちょっと武蔵野大地の方に入っていって、中野区の新井薬師のあたりの運動場にですね、
はい、
審判服を着たおじさんたちがもう50人以上集合しているという中に入ってですね、でやっぱなんといってもね、審判というのもずっとこうグラウンドに、ね、出続けているんだから、うん、まずは体力作りですよなんて言って、ストレッチから始めましょうって言って、
はい、
ストレッチやって、うん、でグラウンドをこう走ったりなんかしてですね、
それも講習の一環なんですか。
そうだよ、講習の一環だよ、
走ることも。
走る。だから50人ぐらいいたらさ、なんか6列か7列ぐらいこう横に並んで、
はい、
でこうもう甲子園の入場行進よろしく整列して、でそこからもうなんというかですね、行ってみたら軍隊式にエッチみたいな感じで走って、でその後はなんといっても審判はお知らせ役ですからと、
うんうん、
このプレーがどうだったんだと、アウトなのかセーフなのかフェアなのかファールなのか、大きな声で大きなジェスチャーでコールをしなければいけませんと、うん、そりゃそうだと、
はい、
ね、みんなに誤解がないように分かるようにやんなきゃなんないんだということで、
うん、はい、
みんなで、コールをしますと。でコールをする前にプレーを見るときはこういう姿勢で見ますって言って、
はい、
そうちゃんとちょっと前傾姿勢で
前かがみで
肩幅よりもう少しだけ足をこう大きく開いて、で膝のところに手を当ててこうやってポジションで取ってですね、セットって言われてこのポジション取って、
今スタジオでやってくれてます。
でそれからコールって言ってアウトセーフをやる、はい、それもちゃんとコールの仕方っていうのがアウトセーフがあって、こうく、ね、腕を右の腕をまず前にまっすぐ伸ばします。その45度まで90度まで、傾けます、
はい、
でその後前の扉をノックするようにしてアウト
って
でセットって言ってこうなって、はい、でコールって言われてヒーサーそれをですね、
響きましたね、
はい、延々とやり続ける50人のおじさんが運動場でヒーサーヒーサーヒーサ
ーちょっと、いやいや、まあ、朝からびっくりしたリスナーさんも多いと思うんですけれども。
というですね、
はい、
やったらね、
ええ、
疲れたね。
疲れたねじゃないですよ。
とね、やっぱね、
はい、
メジャーにしろ、プロ野球にしろ、うん、審判ってすげえなーと思いながらね、
そうですよね、
見るようになるわけですよね。
審判の方あってのね。
そうそうそう、うん、昨日もね、大谷さんがすでに、韓国でね、
はい、
エキシビジョンマッチをやって、いよいよ開幕直前というところであります、はい、日本放送でも4月の20日21日、ショーアップナイタースペシャルということで、お送りをいたします。 さあ、飯田浩司の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。メールやねツイッターでもX でもいろいろいただいてますが、はい、朝から大きな声出すと家族が怒るからやめろっていうですね書き込みをいただきました。大変失礼いたしました。そうなんですよ、うん、大きな声出しちゃね、はい、いけないから。
そうですね、起きたての方もいますからね。
そうだよね、ちょっと小さな声。
いやいや、小さすぎる。極端ですね飯田さん。
失礼しました。はい、さて、今朝のコメンテータージャーナリストの須田慎一郎さん。須田さんにはね4月の28日のイベントにも出ていただくんですが、そう大事なこと忘れた、はい、先ほど6時からですね、
はい、
この OK 工事アップの神奈川県民ホールのイベントの、グローバル配信チケットも、
ほう、
はい、発売されましたんで、ぜひとも工事アップのホームページもご覧いただければと思います。
はい、
でホームページに、まあ、大半の国でご覧いただくことができるんですが、一部の国で見ることができないというですね、
うん、
その国のニュースも今日の中には入ってきております。まずは6時半ごろのズバリここが聞きたい北陸新幹線について、16日金沢敦賀間が延伸開業いたしました。そしてニュース7時半またぎは自民党大会、まあ、派閥裏金問題などなどあった中でどうなったのかというところ。そしておはようニュースネットワークのゾーンは、今日明日と行われる日銀の金融政策決定会合についてマイナス金利解除ということがやたらと言われております。それから公正取引委員会、下請け企業と協議せずに取引価格を据え置いた企業を公表したという、まあ、これは賃上げにも絡む話です。そして、ニュースプラスワン、ロシア大統領選挙、先ほどですね、プーチン大統領が勝利宣言をしたということなんですが、この国はちょっと聞くことができないかもしれないですね、うちのこの
なるほど
イベントの、ね、はい、あとは中国も怪しいというような話がありました。そしてここだけニューススクープアップ、アメリカトランプ前大統領、メキシコ生産の中国車に 100% の関税をかけると演説をしたというニュース、大統領選についても取り上げます。
今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で毎日10名合計50名の方に笛吹市が誇る温泉郷伊沢温泉の入浴剤伊沢の湯5袋入りセットをプレゼントいたします。桃ぶどう日本一と温泉の里山梨県笛吹市からのプレゼント。笛吹市では3月24日から4月7日まで桃源郷春祭りを開催。桜や桃の花が咲き、街がピンク色に染まる様子はまさに桃源郷と呼ぶにふさわしい景色となります。見どころたくさんの桃源郷春祭り、詳しくは笛吹観光ナビで検索してみてください。今朝はそんな笛吹市から笛吹市が誇る温泉郷伊沢温泉の入浴剤伊沢の湯5袋入りセットを10名様にプレゼントです。たくさんのご応募お待ちしております。
この時間最新の株と為替の情報をガイタメ .com 総研研究員中村勉さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、ガイタメ .com 総研の中村です。今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、先週末現地15日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて190ドル93セント安い38,714.77ドル取引を終えました。うん、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 155.33 ポイント下がって 15,973.17 でした。円相が前の日よりも80銭ほど円安ドル高の1ドル149円07銭付近で取引を終了しました。金曜日ですけれども、はい、まず日本の春闘の第1回会計集計結果が発表されました。
はい、
結果とは平均賃上げ率が 5.28% と、33年ぶりの高水準となりました。円相場はこの結果を受けて、一時148円03銭前後まで上昇する場面見られましたけれども、まあ、すでに市場では高結果になるということが予想されていたため、まあ、すぐに、切り返しました。そして海外時間に入りまして、先週発表されたアメリカのインフレ関連指標であります、消費者物価指数 CPI でしたり生産者物価指数 PPI が反発していたということがあったことで、アメリカの連邦準備制度理事会 FRB の年内の利上げ、利下げ織り込み度が、低下で、アメリカの長期金利が上昇したことでドル高となって円相場は3月7日以来となる149円台まで下落しています。
はい
はい、で今週ですけれども、明日火曜日に日銀金融政策決定会合、そして して翌日水曜日にはアメリカの金融政策会合である FOMC が予定されています。で、日米のこれからの、今後の金融政策をめぐり市場の注目が集まっています。
日本は今週水曜日に祝日、はい、市場お休みありますけれども、はい、これ影響したりしますか？
基本的には日本の祝日ですので、他の、市場は空いているので、大きな影響というのはないと思います。はい、ですので、日本時間っていうのがちょっとね、市場の参加者が少ないんで、変な動きっていうのはもしかしたらあるかもしれませんけれども、基本的には FOMC 前で様子見ということが多いと思いますので、どちらかというと値動きがない方が、可能性としては大きいのかなと思ってます。
なるほど、わかりました。中村さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナーですが、今週というか今日はですね、朝刊スポーツ紙が入ってきました。一般紙は今日はお休みということになっております。紙面はですね、2つに分かれていて、この 2B という、グループについての紙面が4紙、2B はこれ会社名、世界へ 2B、 なんかもうすごいね、世界への第一歩、という、これね、旧ジャニーズの副社長だった滝沢秀明さんの会社ということですけれども、それが、4紙一面トップというふうになっております。そして2紙は大谷さんということで、豪快な空振りまで、大歓声が上がったぞとね。昨日は大谷さんはエキシビジョンマッチ、そして、相手のパドレスは韓国代表と試合をしたということで、そちらの方には、松井投手がね、先発というか投げたということだったんで、その模様というかね、インタビュー試合後の模様なども先ほどお聞きいただきましたけれども、データ見たりしていろいろね、日本のプロ野球で、少しだけ確か2シーズンだけ重なっているというようなことがあって、それ以来久しぶりの対戦となるんだということを松井さん意気込みを語っていらっしゃいました。で、気になるニュースということで、先週の話ではあるんですけれども、台湾のですね、領域にあたる金門島の海域で、2月の真ん中ぐらいにですね、漁船が転覆して、2人が亡くなったというニュースがありましたけれども、先週のですね、14日未明に、また中国の漁船が転覆して沈没、乗組員6人が海に落ちたということで、中台双方の当局が救助に当たっている、4人が救出されたが、うち2人は心肺停止状態で、行方不明の2人もいるというようなことが一方として出てきておりました。あの辺りのパトロールを中国の白い船、海警局の船が、ものすごくプレッシャーをかけてきていて、プレッシャーをかけるだけではなくって、高速船、に対して、お客さんの乗ってる高速船に対して臨検もかけたっていうのが、出ていたりしてですね、ちょっとフェーズが変わってきてる。こうやってこの大砲を撃ち合うみたいなことではない形で、どんどんとこの台湾が領域として管轄している、いわば主権の主張している部分を削り取っていくというのをですね、周辺からやっていく、この戦わずして取るみたいなことをですね、やろうとしてるんじゃないかっていうのが、このところいろんなところで、それこそね、キヤノングローバルの峰村さんなども本にも書かれてますけれども、まさにそれがどんどんと現実化している中で、台湾の位置づけであるとか、あるいは日本にとってはどういうことが利益になって、どこまでを守らなきゃいけないんだとか、そういうのを意識しなければならなくなってきてるんではないかと思うところであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。さあ、ニュースいろいろの中、まずはですね、北陸新幹線についてでございます。はい、先週土曜日ね、一昨日、金沢から敦賀の間が伸びたということで、これもね、大きく報道されておりました。
はい、現地でね、話なんか聞いてみますと、やっぱり福井の方々が、敦賀っていうのは福井なんですけども、福井県の方々がやっぱりね、東京に直結するというんで、かなりね、歓迎するっていうか喜んでましたよね。今までどちらかというと北陸というのは、どちらかというと間違いなく、関西経済圏という形で収束するのにも、あるいは学校行くにもですね、大体大阪方面、関西 西方面という方が多かったんですけれども、まあ、先行開業していた、ね、はい、石川県そして富山県というのはもう完全に、東京シフトになって、例えばという点でいうと全国展開している、メガバンク、ね、まあ、大手銀行ですけれども、はい、メガバンクの支店長会議でやはり経費の問題もあってね、東エリアと西エリアに分かれて、支店長会議って開かれるのが一般的だったんですよ。でそれまではこの北陸新幹線が開業するまでは、はい、富山支店って実は大阪で開かれて、大阪の支店長会議に参加するって形で取られてたんですけども、
なるほど、
北陸新幹線の開業によって、東京での開催に変わったということなんですよね。
そうなんですね、あの辺確かに昔だったら特急で1本で、はい、大阪まで行け
サンダーバードね、
サンダーバードでと、それが、なるほど、輝きで今度東京に一本で行くと、そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、でというとか考えても明らかに経済としてもですね、北陸経済と、東京経済が、まあ、一体化って言ったらいいんですかね、の方に、まあ、ストロー現象とは言いたくないけどもそういう形になってきてるのかなと思いますけどね。
あで、まあ、これね、地元期待するのは当然観光客も含めて、ね、お客さんがいっぱい来てくれればそれでまた経済は潤うというところですけど、まあ、その辺の効果というのもあるんですかね。
ですから黒部宇奈月温泉駅というのが、富山県にあるんですけどね、
はい、
で私ちょっと講演会でね、まあ、降り立つことがあったんですよ、数ヶ月前にね、
はい、
でそしたらですね外国人観光客がゾロゾロと降りていくんですよ。
ほー、
でこれ一体何しに来てるんですかって言ったら、まあ、宇奈月温泉と、はい、黒部渓谷ね、北アルプスの逆側の方に、はい、まあ、行くために来てるんですと。で私両方とも、日本人の私両方とも行ったことないんですよ。
行ったことない。
宇奈月温泉行ったことあります？
宇奈月温泉確かに私もないですね。
名前としては ね
有名ですよね。
有名ですよね。
うん、
だからそういったところまでやっぱりこの SNS でね、
はい、
まあ、行ってみようと思うのかなと思うんですけれども、
アルペンルートの雪の壁とかああいうの見に行くんですね。
だからそういった意味で言うと、この新幹線の開業って大きな影響あるなと。
なるほど、確かにそうするとね、福井の方、あそこら辺あわら温泉とかいい温泉郷もあったりとか、
それとやっぱり恐竜ね、
恐竜ですよ
ね、恐竜駅ですよこれ、福井駅って。
なんかプロジェクションマッピングですごいことになってるらしいですね、はいはいはい、もう恐竜壁一面みたいな、
はいは
い、いやーちょっとそれがどう変わっていくのか、今までだったらね、京都とかとつながるルートだったのがちょっといろんな動き方が変わるんですね。
変わるでしょうねこれね。
佐々さん、まずは北陸新幹線について経済的な効果お話をいただきました。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお送りします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信しています。ぜひフォローして番組に参加してください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターの皆さんと7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。ニュース7時まったぎ、今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
では取り上げるニュースこちらです。自民党派閥の裏金事件、岸田自民党総裁が関係議員の処分を指示。
不記載の金額や程度、これまでの役職等の議員歴や説明責任の果たし方など状況を総合的に勘案し、党紀委員会の議論を経て厳しく対応してまいります。
お聞きいただきましたのは、昨日東京都内のホテルで行われた自民党党大会での岸田総裁の演説の一部でありました。演説の中で岸田総裁は党派閥の裏金事件に関係した議員の処分について、茂木幹事長に対し結論を得るよう指示したことを明らかにし、党紀委員会の議論を経て厳しく対応していくとしております。まあ、処分をどうするかっていうところが注目されていたようですけれども、はい、まあ、まずは党紀委員会に預けると、はい、いうことですね。
やっぱりね、岸田首相としては、岸田総裁としてはですね、はい、やっぱりこの裏金問題に、決着をつけてね、うん、なんとか反転攻勢をつなげていきたい。で、反転攻勢のきっかけとしては、アメリカのね、訪米で国際待遇で行き、はいはい、その後に実を言うとどうも水面下ではですね、北朝鮮との関係改善っていうのも、はい、どうも動きがあるみたいでね、そういった外交上の、成果をですね、きっかけにですね、反転攻勢を、仕掛けていきたいというそういう思惑があるんだろうなと。で、そのためにはどういう形で決着をつけるのかということで、今話にあったですね、はい、処分の問題で、そして再発防止策としてのですね、党則、党規約、そしてガバナンスコード等々のね、うん、はい、改正を通じて再発防止策を、党としてね、決着をつけるというそういう青写真を描いてるんだろうと思うんですけども、うん、処分については党紀委員会に任せるんでしょうけれども、もう一つちょっと心配だったのは、やはりですね、この党則党規約、そしてガバナンスコードに関して、場合によってはこのね、党大会で動議が出てくるんじゃないか、とりあえずですね、先立って総理総裁に一任されたと言われている改正案なんですが、はい、その後ですね、やはり一任してないと、あの時のね、うん、協議でもおいては一任してないというような、意見がですね、結構出てきたんですよ。で、場合によっては党大会で動議を出すぞみたいなところになって、じゃあどこが引っかかったのかっていうと、はい、やはり、政治資金規正法違反の場合に、一時的にですね、責任が問われるのは、会計責任者は秘書ですけれども、うん、それに対して、連帯責任と言ってるんですかね、連座制を、ね、適用して、はい、除名であるとか離党勧告というね、かなり重い処分もそこに盛り込んだ。これが1点目。そして2点目としてはですね、これ一つポイントなんだけれども、はい、派閥の禁止なんですよ。
うん、
ガバナンスコードにおいて派閥の禁止というのを盛り込んで、でそこはもう取りも直さずですね、麻生派に対する麻生太郎副総裁に対するある種のですね、刃を突きつけた格好になってるんでね、そのあたりから不満が出てきたんだろうなと。で結局そういった形で動議が出てくることはなかった、これはどういう決着がついたのかっていうのは非常に興味深いところなんですけども、はい、なんとかやり過ごすことができたのかなと思いますけどね。
このガバナンスコードについては、資金力と人事への影響力を背景に議員を集め、数の力によって影響力を増やそうとする組織を派閥と定義をして、この派閥の存続新設を禁止するというふうに、はい、書き込まれたというところなんですが、これも盛り込まれている中で、でも麻生さん一旦矛を収めるみたいなことになってたんですかね、別の展開なんですか、
流れとしてはですね、そうは言ってもでは、どう総裁を選んでいくんですかと。で、個別の議員がバラバラに動いていたんでは、なかなかその、総裁決定のプロセスっていうのも踏んでいくことができない、ね、相当時間もかかるでしょうし、意思統一を図るのも相当大変でしょうし、であるいは例えば法案ですよね、あるいは法律、はい、これはやっぱり自民党の中で、部会でもんで、そして政調会にかけて、それ最終的に総務会で了承を得るという手続き、議員内閣制ですからね、得るんですけれども、これは議員がバラバラに動いてたんじゃ、意思統一の、
しようがない、
しようがないっていう状況があるから、このあたりはやっぱりね、派閥のプラスの側面としてね、やっぱり派閥の中で、やっぱりそういうね、意思統一を図っていくと言ったらいいんですかね。言ってみれば、様々な交渉で、はい、なんとか意思統一を図っていくっていう、そういう作業ができたっていう点ではですね、そのスピード感という意味ではいい部分もあったんですよ。それは全くないという状況の中で、じゃあ政策勉強会という形で、それを処理できるのかどうかっていう問題はあると思いますね。例えば政策勉強会の、リーダー役がですね、ちょっと今回は俺の顔を立ててね、ここは飲んでくれよと言ってみたところで、あんたの顔を立ててもですね、はい、人事で処遇されない、ね、金ももらえない、どうしたらいいのみたいなとか出てくるでしょうからね。
何のメリットあるんですか、
何のメリットがあるんだと。
そうなると表は切り離しているけれどもみたいなことになってくるんでしょうか、これは。
だからそういった点でいうと、どういう形でそのプロセスを作るのか、おそらく政策勉強会的なものはできてくると思いますよ、はい、これから。そういった動きは水面下で起こってきてますからね、今ね。
まあ、政策ごとにね、当然こう賛否もあるし、で一人でこう考えるよりもいろんな人の意見聞いた方がいいものができると、うん、それはいろんなところでありますもんね。
でそれが先ほど申し上げた自民党の部会的なね、
はい、
看板になるのか、政策勉強会という看板にするのかっていうところはちょっと別でしょうけども、そういう動きはもう水面下で起こってきていることはこれ間違いないんですね。
なるほど。
じゃあどうやってそういう、その意思をね、
はい、
統一していくのか、その時のさっきね飯田さんが言われたメリットって一体何なのかっていうところが、まあ、うまくね、
はい、
作られていくのかなと思いますけどね。
本当オフィシャルにこれをそのまんまやろうとしたら、その人事だとか金を握ってる人っていうのは幹事長だけになっちゃいますよね、メリットはそこに集中するみたいなことになっちゃいますよ、ね、
だから幹事長の意思決定はどうするのか、幹事長代理とか副幹事長を含めてやっていくのか、その幹事長一員という形ではないのかどうかっていうところも一つポイントだと思いますけどね。
そうか、その辺の、じゃあそうなるとこう党全体の組織にまで関わってくる役職だとか
と思いますね。
まあまあ、これまだね、ガバナンスコードとかそういうこう文言にはなったけれども、実際の組織はこれからですもんね。
そうですね。はい。
党大会が終わってというところですけれども、そして国会は参議院で予算は審議をしている真っ只中と。
うん、
で、まあ、この後、4月の終わりには補欠選挙も控えていてというところで、はい、この先の展開っていうのはどうなりそう
ですか？ですからね、これから反転攻勢を目指していきたいところではあるんですけれども、
はい、
まあ、その思惑通りに果たして本当に進んでいくのかどうかっていうところはね、私、大いに疑問を持ってましてですね、おそらくですね、今週週末になってくると、一部報道で、
はい、
結構大きなスキャンダルが出てきそうな今雲行きになってるんですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、大きなスキャンダルが新たにというよりも、
はい、
例の、自民党和歌山県連の青年局がですね、まあ、不適切なパーティー開きましたよね。
はいはいはい、ハレンチパーティーとか、
ハレンチパーティーとか言われてますよね。
ね、口うつしでなんか、
はい、
殺そうやり取りしたのなんかね、いろいろ、
でその背景に例えばその中心になっていたのが、世耕元参院幹事長の秘書がやっていたっていうね、ところが話出てきましたけども、
当時の、自民党の和歌山県連の青年局長の方、
はい、でただですね、その裏側にもう一枚大きな裏話があるっていうふうに言われてるんですよ。私は今しゃかりきになって取材してますけどね。でやはりですね、今回の青年局長 の自民党の党本部の、
ね、党本部の方の、はい、
の背景をこう見ていくとですね、
はい、
やっぱりこの埼玉県というファクターが非常に強くてですね、
ほう、
そ
うなんですね。
でじゃあなんでそんなものが、まあ、だから今回 そのハレンチパーティーの原点ってどうやら埼玉県、あれ埼玉県連にどうもあるという話が今出てきてるんですよ。
あ、そこがつながるんですね。
でその中でね、
はい、
埼玉県、自民党埼玉県連というと、
はい、
昨年ですかね、とんでも条例というのがあって、留守番したら即アウトみたいなね、子供たちが、だけでその留守番をしたり、あるいは遊びに行ったりすると、それは児童虐待に当たるということで、罰則をね、設けようじゃないかというような、ペナルティを課そうじゃないかという動きがあったんですけれども、
はい、
であれを中心になって進めたのが自民党埼玉県連の県議団だったわけですけども、そのあたりがですね、この自民党の青年局全体にですね、はい、結構大きな影響を与えていて、やっぱりは、ね、青年局たるものを、ね、中堅若手たるものですね、
はい、
少々はめ外すぐらいに元気にやんなきゃダメだみたいなことで、ああいったカルチャーといったんですかね、まあ、そういったところがですね、どんどんどんどん全国に広まってったというですね、そういう話が今出てきてるんですよ。でそのあたりについてですね、
はい、
まあ、一部メディアは、結構ね、はい、協力にですね、地元埼玉で、取材をどうもしている、まあ、そういった動きが私の耳にも入ってきてますし、で一方でそういった、じゃあそもそもどっからあんなね、ハレンチパーティーなんてのは始まったのって調べていくと、埼玉県に行き着いた。でそれを取材してると、要するに他からも取材入ってますよという話に出てきた。でそこから逆算していくと、どうも週末あたりにそれが出てきそうだと。
はあ、なるほど。いやね、埼玉とそんなつながりにってね、党全体の当時の青年局長は岩手選出の人ですし、はい、で、そのね、サブについたのは群馬の中澤さんだしと考えると、はい、そうですね。じゃあ本部としての把握っていうのはなかなかこれ難しかったんですかね。
みたいですね。でただそういった まあ言ってみればある意味でね、男社会的、社会的なところがあるから、
男社会的なところ
、はい、自民党という政党は
その、風土的な、
風土的な部分として、ね、
はい、文化的な部分として、
だからそういったところが、まあ、見過ごされてきたのかな、あんまり、深刻に物事考えなかったのかなっていう部分もあるんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、確かにあの条例の時なんかもね、埼玉選出のこう議員さんなんかに聞いても、なかなか我々が言っても県議団止まんないんですよっていうような話を聞いたりして、これやっぱ選挙で世話にもなってるし、なかなかこう国会議員にとってのが上下の関係でもなかったりしますもんね。
だからそういった意味で今言われたように選挙で世話になってるっていうのは、やっぱり地元の県議とか市議が動かなければ、はい、やはり、国会議員で、ね、国政に、当選するってことは難しいんですよ、
はい、
でそうするとその県議団のボスというのが事実上の実力者になってしまいますから、だからそこに対して、ものを申すとかね、
はい、
それは進めてきたことに対してブレーキをかけるっていうのは、なかなか難しい土壌環境っていうのがあるのかなと思いますけどね。
これそれこそね、昨今ずっと話題になっている政治と金の話にもつながってくるところで、で結局そこでじゃあ選挙、手足となって頑張ってもらうと、
はい、
そのために、何が必要かっていうと、じゃあ、政治資金必要でしたらみたいなことになってきたりするわけですよね。
これはね、新潟県の選手で元職のですね、金子さんに直接聞いた話なんですけども、やっぱり新潟では、その県議だあるいは、市議だ村議だっていうのがあからさまに要求してくれって言うんですよ。で要するに選挙で、はい、バックアップしてほしければ、それがしの金をよこせみたいなね、そういう要求があるというふうに言われてるんですよ。だからその点考えていくと、やっぱりそのじゃあ国会議員を頂点にピラミッド構造かというと、
はい、
必ずしもそうじゃなくて、はい、やはりそういった、地元のあるいは地元政界のボスというのが、はい、結構大きな影響力を行使しているのかなと。でちなみにね、さっき申し上げた今、先週末ぐらいから相当、ね、この、ハレンチパーティーについては埼玉県で取材が行われているようなんですが、そのターゲットになっている人たちはみんな逃げ回っているという状況になっているようですけどね。
なるほど。まあね、そうすると今週、まあ、祝日も挟むんで、ね、どういう形で出てくるのかっていうの
は、はい、
でそれがどうで、ね、それでまたこう支持率がってことになると、まあ、総理としては、まあ、外に外交に行ったりとかして何とかしようとしますけれども、外交ってそんなに効くもんなんですかね。
いや、世論的にはですね、それで支持率が上昇するってあまりないですからね。で加えてやはりそういったところに対してどう決着をつけていくのかって、新たなね、党大会は終わったけれどもというところが出てくるんじゃないかなと思いますね。
まあまあね、その辺で今度4月28日には補選もあるし、
はい、
そこを考えるとね、あそこで負けてしまうともう岸田政権としては終わりというような話も聞きますよね。
ですからね、やっぱり問題になっているのは東京15区なんですけれども、やはりそのあたりはね、自民党といよいよね、小池百合子、
はい、
自民党都知事の、東京都知事のですね、
はい、
なんか和解と、まあ、だから自民党のですね、東京都連のボスである萩生田さん、
はい、
この方と小池さんで、かつては県営の中で言われましたけども、なんか会食してね、結構友好的なフレンドリーな関係になったというふうにも聞いてますから、自民党を立てずに都民ファーストの会ということになるのかもしれないですね、これ。
新潟選出の元国会議員の方、金子めぐみさんで、いらっしゃいました。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。今日から2日間日銀が金融政策決定会合を開催。日本銀行は今日明日の2日間金融政策決定会合を開催します。会合では金融緩和政策の柱であるマイナス金利政策を解除する見通しで、決定すれば2007年以来17年ぶりの利上げとなります。
いやー、これがどうなるか、まあ、全く決まってわけではないのに、随分と報道はもう確定的なようになっております。
はい、まあ、そのあたりがね、マーケット市場との対話と見るのか、いきなりですね、
はい、
これマイナス金利、解除っていうことになると、かなり大きな動揺をマーケットに及ぼしますからね、さまざまな形で、
はい、
ですからそういった形で、情報を少しずつ小出しにしていくことで、まあ、激変緩和措置的な、ね、動きになっていくのかなと思います。
刷り込んでいくみたいな、
それがね、非常に重要なんですよ、やっぱりマーケットの対話っていう 形で、ただそれはどういう形でこれ行われるか、具体策としてどうなのか、つまり、YCC イールドカーブコントロールと言われている、はい、つまり長期金利で、ね、10年ものの、金利も含めて、うん、今、このマイナス金利政策、低金利政策と行われているんですが、一気に、ね、短期金利を、解除するとこれはそれで、大きな、ね、影響を及ぼしますから、はい、やっぱりそのまず第一段階としてイールドカーブコントロール、つまり本来だったら日銀の役割ではない長期金利の、調整については、うん、そこはやめていきますよと。ただ、マイナス金利はやめてもですね、まだゼロ金利政策を続けていくのかどうなのかというところは見込めてない。ただ現状ではですね、どうなんでしょうね、日銀の、まあ、手元にあるデータによれば、はい、おそらく需要は供給を上回ってきたというようなデータがあるのかもしれない、ね、昨年の段階ではですね、はい、まあ、トントンのところまで行ってるんですね、日銀の手元のデータでは。ですからそれが今年に入ってで、はい、この 1,2,3 月期で、上回るような、ただそれがですね持続的に着実に上回ってるかどうかっていうところが一つポイント、うん、そしてもう一つはですね総供給能力という点で言うとね、まあ言ってみればですね低く見積もりすぎてるんじゃないかという指摘もないわけじゃないんですよ、
はい、
というのは、生産者の方もですね、本気でフル操業してるわけじゃありませんから、だからその、供給能力というのをどの程度見込んでいくのかっていうところがですね、今後の判断の一つのポイントになってくると思いますね。
これ需要と供給のバランスで見ると内閣府も、まあ、似たような数字を発表してますよね、内閣府の数字だとマイナスに戻ったっていうふうに先月あたり報じられていたような気がするんですけど、
だからそのあたりの、数字をどう見込んでいくのかっていうところだと思いますよね。やっぱり内需弱いですから、はっきり申し上げて、昨年の10、11、12月期は、はい、マイナスになってるし、
GDP、
今年のですね1月、2月、3月期まだ、3月終わってませんけれども、
はい、
そのあたりがどう見込んでいくのかっていうところも一つある。だから私意外と今回の金融政策決定会合でマイナス金利政策解除へっていうのはちょっと早すぎるのかもしれないなとは思ってたんですけどね。
まあね、GDP の数字改定されて一応プラスになったとなりましたけれども、むしろ個人消費はマイナスがね、さらにマイナスになりましたよね。
だから個人消費が弱含み でなおかつ、GDP の、5割強を占めるね、
はい、
まあ、景気の牽引役と言われている個人消費がちょっと弱含みなので、やっぱりもう少し様子見をするのかなと。ただどうなんその一方でね、いきなりですね、じゃあ、はい、プラスになった時に個人消費が回復軌道に乗った時に、そこでいきなりマイナス金利を解除するとなると、かなりそこもですね反動が大きくなるでしょうから、そこは徐々にその辺を見込んでね、つまり将来的にどうなるのかというのを見込んで、はい、少しずつその解除という方向、だからいきなりドーンと解除するんではなくて、まあそのサラミを切るような形でね、解除に向かっていくのかなと、まあそういう判断なのかもしれないですね。
まあ、確かに先週あたりは本当イケイケどんどんみたいな報道があって、で昨日おとといあたりの日経の電子版とかで報じられたのは、いやマイナス金利はやめても金融緩和続けますからねみたいな、
そこは間違いないんですよ、
出しましたね、
はい、そこはだからマイナス金利はやめてもいきなり金利が復活するということではなくて、マイナスがゼロに戻るぐらいの意味合いだと。だから金融緩和でゼロ金利だってこれ十分な金融緩和策ですからね、はい、そのベースは変わらないんですよ、だからいわゆるマイナス金利政策という、まあ、イールドカーブコントロールを含んだ、
はい、
そういったかなり、ね、踏み込んだマイナス、金融緩和策は少し緩和してきますよということだと思いますけどね。
これ、まあ、2007年以来だと、もし金利を上げるとなったらというような話が出ているんで、その議事録とかをこう読んでみると、まあ、前のめりの日銀サイドに対してこう政府から出てきている人たちが、もうちょっと待ってください、まだそこまで温まってないんですって必死に止めてたみたいな風な読めるんですけど、そのあたりやっぱ体質って違うもんなんですか。
いや、もちろん違うし、そこは非常に重要なポイントでしてね、だから政府日銀一体、はい、政府としては 今何をやってるのかというと、良い物価上昇、つまり賃上げを伴う物価上昇を実現していきましょうというところで動いてるわけですよね、
はい、
でその決意したのが今回の春闘ですよ、
ただ
そうは言っても大手企業は上げられるけれども中小企業が全部ついてくるわけじゃない、
はい、
でなおかつその賃上げが持続するかというとそれを見通せてるわけじゃない、
うん、
となるとねやっぱり、今、まあ言ってみればマイナス金利政策あるいは金融緩和策を解除するようなそういうタイミングではないことは明らかなんだ。だから政府としては良い物価上昇をやっていきたい、続けていきたい、ところは日銀としては良い物価上昇が見えてきた段階でやっぱりブレーキを踏みたい、ブレーキ踏むのが日銀の役割だというね、そのせめぎ合いが今後起こってくる。それがさっき飯田さんが言われたポイントではないかなと思いますけどね。
なるほどね。だからこれね、その賃上げの部分というのも、まあ、春闘のその一次集計では、まあ、5% を超える平均が出てきたということで、はい、ありますが、さあでは中小企業どうなるかというところでこんなニュースも入っています。公正取引委員会が下請け企業と協議せず取引価格を据え置いた企業を公表。公正取引委員会は先週金曜15日、原材料費や人件費などの高騰で、下請け企業のコストが増えたにもかかわらず、適切に価格交渉をしないまま取引価格を据え置いたとして、ダイハツや京セラなど10社の社名を公表しました。10社には下請け企業との価格交渉を促し、改善を求めます。順にイオンデライト、SBS フレック、京セラ、性能運輸、東進、ダイハツ工業、東方薬品、日本梱包運輸倉庫、パルタック、そして三菱ふそうば、トラック、バスという10社だと、これを公正取引委員会が公表したんだということであります。
は
い、
で、さらにね、それに先立つごと、はい、日産自動車がですね、下請けメーカー36社に対して、はい、要するに、納品時に払う代金ね、30億円を一方的に下げたということで、勧告を行いましたよね。
は
い、
ありましたね。
ですから、部品単価、手間賃、工賃を、はい、上げるということに対しては、ね、まあ、上げるどころか下げてきたという。いう状況で、やはり公正取引委員会が殿下の宝刀を抜いたというふうなことなんだろうと思いますけれども、私そういった意味で言うと公正取引委員会の本来だったらこういうことをやるべきなんですよ、はい、今言われたように、実社公表という、ね、ことをやるべきなんだけれども、なかなかそれは政治的な思惑によってですね、できないでいた、つまり吠えない案件なんですよ、元々公正取引委員会が、はい、ですから私はね、これ別に公正取引委員会が独自に判断したというようには見てない、うん、やっぱりその背景には、政治的な、動機があるんだろうなと。で、そうするとやっぱりね、国としてあるいはこの辺りは、きちんと、さっきの話じゃないけれども、
はい、
まあ言ってみれば物価上昇、良い物価上昇を実現していくと。で、そのためには、賃上げが伴う。で、そのためにはやっぱり部品単価、手間賃、工賃を上げていかないと、中小零細企業、小規模上昇ね、賃金が上がっていかないというね、まあそういう当然のことなんで、そこをやっていこうということで、やっぱり公正取引委員会、ね、が動かされたんだろうなと、そう思いますけどね。
考えてみると去年の秋口にもうすでにガイドライン的なものを出して、はい、で本当に今日、まあ、まずは協議はしなさいよと、
うん、
で協議にも応じないってことになるとそれは独占的地位の乱用に当たるかもしれませんよみたいなことをすでに書いていて、うん、でまあ、半年経って様子見て実際動き出したと、
はい、
これしかもコストコもそういえばやりましたよね、だから外資とかなんとかも関係ないよって結構強い姿勢見せました
ね、で本来だったらそんなガイドラインを作る前に、
はい、
そんなことをやってしまったらですね、独占的地位の乱用になるのは当たり前なんだから、
うんうんうん、
とっととやっとけよと、それまでやってこなかったわけだから、うんうん、ね、すごい遅いんですけれども、でじゃあなぜ遅いにもかかわらずそれをやってきたのかっていうと、国の強い意思があった、政府の強い意向があった、政治の強い意向があったというのはこれ明らかでしょうね。
だからこれをやって、まあ、今低迷している支持率が、まあ、上がっていくとか、うん、あるいはその先のなんかここのところ言われるようになったデフレ脱却宣言みたいな、はい、そこまでやっぱり考えてるわけです。
もちろんそうですね、うん、ですからさっき飯田さん言われたように、外交でね、外交安全保障でやっぱり支持率上げていくというのは難しいんですよ、
は
い、やっぱり内政、特にこの経済景気問題、
はい、
やっぱり、選挙になるとですね、経済景気を一番重視しますからね、有権者は。だからそこで、着実に結果を出していくっていうところなんだろうと思いますね。
うーん、
そしてここで番組からのお知らせです。 コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイスサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日午後4時開演、飯田浩司、新行一華、そして論客たちが横浜の神奈川県民ホールに集結して激論を繰り広げます。出演するゲストは
作家で自由民主党参議院議員青山茂春さん、明治大学教授で経済学者飯田康之さん、元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛さん、東大先端研准教授小泉悠さん、戦略科学者中川浩二さん、経済アナリスト馬淵真理子さん、まだネタがあるキャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さん、
見てみたい
評論家宮崎哲也さん、
すごいな、
そしてジャーナリスト須田慎一郎さん、ありがとうございます。もう出し切りましたね。
出し切りました。はい、多すぎるねこれ。
そう始めちゃったら止められないし。いやー須田さん、4月28日ですよ。
ねえ、もう間もなくですね。もうね、心は横浜だもん俺。
心は横浜。
これ横浜。
もう、
ね、飛んでっちゃってるよ、
ね。須田さんの顔がシュウマイに見えてきますね。
もう気をつけないよ。
いやでも本当この日はまあ補選の日でもあるんですけれども、はいはい、でね、総理はアメリカ行って帰ってきたばっかりだし、はい、うん、ゴールデンウィークっていうといろんなとこ行くかもしれないし、はい、なんだかいろんなことが着なくってくんじゃないですか。これ
そうですね、ちょうどいいタイミングになったね。ちょうどいい、天は我々に味方してるよ。
いやそういうことですよ。ね、本当ね、
はい、そのチケットですけれども、
ぜひお願いします。
はい、
冷静だね。
いやいや、私も気持ちは横浜に今日はありますから。一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円。 いい席をご希望という方はぜひお早めにお買い求めください。
食べますよ、もう
食べますよ。そして6時から発売が開始されました、当日ご来場難しい方に向けてのグローバル配信チケットも発売中でございます。はい、オンラインでね、模様をご覧いただけるほか、アーカイブの配信もございますんで、詳しくはコージーアップ番組ホームページのバナーからイベント特設ページをご確認ください。チケットのお買い求めよろしくお願いします。
お願いいたします。
では続いて取り上げるのはこちらのニュースです。ロシア大統領選挙、プーチン大統領が当選確実。ロシア大統領選挙は17日夜投票が締め切られ、開票作業が行われております。中央選挙管理委員会は開票途中の暫定値として、プーチン大統領が 87.97% を獲得したと発表、通算5度目の当選が確実となりました。そして、プーチン氏はモスクワの選挙対策本部で、国民が寄せてくれた信頼に感謝すると述べ、大統領選での勝利を宣言したということだそうです。
はい、まあね、大統領選挙で勝つということはもうあらかじめ、ね、規定路線ですから、このことに対してびっくりするとかっていうことはないんですけれども、はい、ただですね、この大統領選挙当選を受けて今後どう展開していくのか、加えてですね、やはりここへ来て明らかになったのは、その特別軍事作戦、ウクライナに対する侵攻についてもですね、ロシア軍の、まあね、優勢が伝えられてきている、
はい、
ずっとウクライナ軍は、厳しい局面になってきたのかなと。でそれをやっぱり支えているロシア経済というのがやっぱり、当初ね、西側が目論んだようにですね、ロシア経済を疲弊させる、あるいは場合によっては崩壊させるというですね、その基本的な戦略が実現できていないというかですね、そこに至らなかったっていうのは、まあ、最大のミスなのかなと思いますけどね。
これやっぱり戦費の調達とかも含めて、油の値段がこれだけ上がったままだといいんですよ ね。
で加えて2つポイント私はあると思うんですよ。で一つはですね、はい、やはり、まあなんていうんですかね、かつてのね、米ソ冷戦時代と違って、
はい、
経済封鎖、完全な経済封鎖が今の時代はもうできないと、要するにロシア経済と西側の、経済がですね、こう密接に絡み合っている中で、要するにそこを完全に分離する、デカップリングするっていうのは、まあ、不可能だったっていうことは、一つポイントとしてあるんだろうなと、思いますね。で加えてもう一つがですね、やはりじゃあ西側が結束してみたところで、アメリカ、ヨーロッパ、日本が結束してみたところで、例えば第三世界を含めてですね、やはりロシアとの関係を強化していく、あるいはロシアとの関係については従来通りと言われている、やっぱりそういった国々がかなりの数上ったっていうのも、やはりその、まあ、西側の経済封鎖が失敗に終わった大きな理由だと思いますね。
まあ、その辺ね、よく話に出てくるのは、まあ、中国
国だとかあるいはインドの存在というふうに言われますけれども、はいはい、G20 なんかでもその辺が割れてほとんど声明も出せないというようなことになってますもんね。
ですから、世界は間違いなくね多極化、つまり全世界の GDP に、まあ6割7割ね G7 諸国が占めている時だったら、はい、さっき申し上げた経済封鎖も非常に大きな意味があったんだけれども、今はですね G7 諸国がの比率がどんどん下がって5割を切るようなそういう状況の中ではね、やはりいくら、先進国が経済封鎖と言ってみたところでその実体経済にはあまり大きな影響を与えることはなかったというのが、まあ、今回ね明らかになってきたんじゃないかなと思いますね。
まあ、そしてプーチン氏はこれで、まあ2030年までやるということが確定するというところのようですけれども、今後の展開っていうのはそうするとウクライナどうなってるん
ですか。ですから私もですね、例のいろいろと問題はあってイギリスの公共放送なんかはですねファクトチェックやってますけども、要するにアメリカ元フォックスニュースのキャスターのねタッカー・カールソン氏と、はい、プーチン大統領の、まあ、対談というかインタビューですよね、2時間を超えるインタビューで、あれを見ていて全部、見たわけなんですけれども、まあ、個別個々のね事実関係についてはいろいろ突っ込みどころ満載でかなり事実認識の誤りも、あるわけなんだけれども、まあ、あれを全体で見るとですね、やはりプーチン大統領は相当ですね被害者意識といったりですかね、非常にこう、ね、疎外感といったりですか、大統領として一国のリーダーとして、あれロシアという国が本来だったら、西側諸国と融和を進めていこうというのがもともとプーチン大統領のスタート地点だったはずなのに、
はい、
それが、受け入れられずにですねどんどん孤立化を進めてったというそういう自己認識ですね、プーチン大統領サイドの、いやこれが根底にあるわけなんですよ。でそれに対してじゃあ国を守るためにどうしていったらいいのかというところで、今回のまあそれがね許されるわけじゃないですよ、主権国家に対して一方的に侵略をするということは、これは、国際法に違反する絶対やってはならない行為、それに踏み込んだという点においてはね、プーチン大統領 100% 悪いんだけれども、ただその思いがあるというそれに対してどう向き合っていくのかというところをちょっと考えていかざるを得ないと思いますね。
そこの意思を変えるようなこうボールの投げ方っていうのができるのかってどうですか。
ですから、まあ言ってみればですね、強硬策一本やりで果たしていいのかどうなのかというところも一つあるんだろうと思いますね。だからこれで一旦ね停戦とかに持ち込んで、休戦とかいう状況に持ち込んでもですね、やはりプーチン大統領のその意思があるとなると、それはなかなか見直しが効かないんだろうなと思いますね。
なるほど。続いての時間はここだけニューススクープ。トランプ前大統領、メキシコで生産される中国の車に 100% の関税をかけると演説。トランプ前大統領は16日、中西部オハイオ州の集会で演説し、11月の選挙で大統領に返り咲いた場合には、メキシコで生産される中国メーカーの車に 100% の関税を課すと表明しました。また、日本製鉄によるアメリカの鉄鋼大手 US スチールの買収計画も、私なら許さないと改めて表明しております。もうトランプ VS バイデンとほぼ決まってというところなんですが、
はい、で現状ではですね、まあ、支持率もトランプ、はい、前大統領とバイデン大統領のですね支持率もほぼほぼ拮抗していて、若干、うん、トランプ大統領が上回ってるんじゃないかという状況になっている、
はい、
で特にですね、うん、ポイント鍵を握るのは激戦州6州なんですけれども、
はい、
そこについてはですね、まあ、トランプ大統領がリードしている、うん、前回ですね、見てみますとね、激戦州の状況を見てみると、2020年選挙の時はですね、バイデン大統領4勝2敗なんですよ。でそういった点で言うと、やっぱりここが大きな鍵を握ってくるのかなと。で、その6州に関して言うと、現状では、全ての州においてトランプ大統領有利というところを見ると、現状でこのまま11月5日投票日を迎えれば、トランプ大統領に、軍配が上がる。ただその間に何が起こるかが見えてこないのかなと思いますけどね。で、一方で、これ本当笑っちゃいますよね。アメリカの経済政策って、とかね、外交政策って全て政治的思惑がバックについてるんだと。でトランプ大統領前大統領ね、はい、メキシコで生産される車の自中国の車に 100% の関税、これ貿易を知ってる人間からすると 100% の関税って何だと、もうお笑いでしかないんだけれども、ただその一方で先だってね、
はい、
下院で成立したあの TikTok に対する規制案、
ね、はいはいはい、
規制法案ですかね、
はい、
これに関してはですね、トランプ大統領は反対 待をすると。
そうですよね、そうおっしゃいましたね、
まあ、ですからそういった意味で言うとここでは中国に対して側に立ったような、発言をし、はい、でなおかつこう車に関しては反中国というね、どっちなんだろうと、はい、それも全てですねやっぱり国内政治の思惑によって動かされてるわけなんですよ。だから、TikTok に関しては、はい、やはり民主党が、主導してでなおかつバイデン大統領が、はい、議会で成立をしたらすぐ署名するというようなスタンスを打ち出してるから、はい、反バイデンだから俺は反対だと。
なるほど、こんなバイデン印の法案なんて飲めるかと、
はい、
自分のトランプ印で同じような法案であっても俺が作るというぐらいの勢いなんですかね、
でそれが一つと、でもう一点はですねやっぱりあのトランプ大統領の政治資金の問題もありましてね、
ほうほう、
で TikTok の大株主で、はい、まあ、投資家であるジェフ・ロスという人がいるんですよ。
ジェフ・ロス、
ジェフリー・ロスっていう方がいらっしゃいましてね、でこの方が
ジェフ・ヤスですね、
うん、ジェフ・ヤスですね、はい、でこの方がいらっしゃって、
はい、
でこの人がですね実はあの TikTok のですね、うんうん、大株主であるんですよ。でこのジェフ・ヤス氏はですね、
はい、
トランプ大統領に対して巨額の政治献金も行ってるんですよ。
ああそうなんですね、へえ。
となると、はい、要するに TikTok にとってですね非常に、うんうん、の経営にとってマイナスになるような政策については反対しているのかなと。
なるほど、
とも思えるんですね。
うーん、
ですからその辺もですね、政策であるとか、はい、政治資金の問題によって、このね、まあ、方向性が、大きく変わってくるんじゃないかなと、思いますけどね。
うーん、あの2016年選挙でヒラリー・クリントンを破ったあの時っていうのはあんまりその大口の献金がなくて、国産の献金と、まあ、トランプさん自身がもともと大富豪でいらっしゃったからそのお金も使っていたと言われますけれども、
はい、
今回に関してはそうい う, こう大口献金みたいなものって結構あるんですか。
まあ、あの一部集まってきていますし、で何よりもですね、
はい、
今5つの裁判刑事裁判抱えてますよね、
はい、
でこれに関してですね相当巨額なその裁判費用かかってるんですよ。
ああ、弁護士は問うだとかなんとかとかも含めて、
だからその点でですね政治資金いくらあっても足りないっていう今状況になってるんですね。
なるほどね、まあ、そうするとこう大口献金者の言うことも一部は聞かなきゃなんないしと、
はい、まあ、その言うことを聞いてるのかどうかはちょっと分かりませんよ、分からないけれどもそういった関係性があるということはやっぱり理解しておく必要があるのかなと思いますね。
これ結構台湾メディアなんかはそのやっぱり、お金でいろいろ変わるんじゃないのかみたいなところでこう危惧するような報道があったりしますね。
ですからそういった意味で言うとね、そのじゃあ一体どういうところが今政治献金をどういう思惑で行っているのか、その結果どういう発言になっているのかというのはちゃんときちんと、でただねこれはね、
はい、
トランプ前大統領だけじゃないんですよ、バイデン大統領だってそうだし、
はい、
ほとんどの大統領候補、うん、あるいは、大統領選挙、過去の大統領選挙を見ていてもですね、
はい、
やはりその大口献金者と政策の中身ってのは完全リンクしてるケースが多いんですよね。
うーん、まあ、アメリカっていうのはそういう国なん
だ。そういう国ですから、だってロビー活動が許されてる国ですからね。
あ、そうですよね、一定の許可を取ればというか、
はい、
資格を取れば、
ええ、
これそうすると、まあ、中国だけではなくていろんな国がそこに影響力を行使しようとしますよね。当然、日本ってどうなんですか。
だから日本がですねそのロビー活動が下手なんですよ、はい、うまくないんですね。
やっぱこの US スチール買収なんていうのも中身を見るとむしろうちが助けるって話じゃないのと日本人なんか思うんですけど、
そうですね、そして、ね、ね、公平公正なマーケット、
はい、
でマーケットメカニズムにおいてですね、こういった企業買収 M&A と決まるべきものなのに、そこに政治的な思惑を反映させてしまうともう分かりますよ、US スチールという鉄というですね、
はい、
アメリカを象徴するような企業が要するに、日本企業の支配下に入るというのはこれ感情的なイメージの問題として許されるべきことではないんだけれども、さあそのこととその経済の原理原則だって自由貿易体制によって一番大きく、メリットを受けてきたアメリカ経済じゃないですか。そのことを考えるとそこに対して、政治的な思惑を影響するというのは自己否定になっちゃうんですよ。でこれはアメリカのですねジャーナリスト記者なんかにもずっと話を聞いてもおかしくないですかと、これは、
はい、
公平公正を、ね、阻害することになるんじゃないですかと、その通りだそう思うよってみんな口揃えて言うんですよ。
その通りだって言うんですね、
アメリカ人記者もね、
うん、
でそれが要するに政治的な思惑でひっくり返されるというのもこれもまたアメリカなんですよ。
そこも考えて こう企業も動かなきゃなんないし、いろんなロビーングとかもしなきゃならないと。
で、あるいはそれまでの根回しもしなきゃならないし、というところもあるんだ。だから経済の原理原則だけでは物事が決着しない、そういう側面も持っている国だということをですね、やっぱり理解する必要があるのかなと思いますね。
またしかもタイミングがこの大統領選挙の年に被っちゃったっていうのも、まあ、しょうがないんでしょうけれども。
だってカステラって、あのロックフェラーセンタービル、ね、あの、まあ、ニューヨーク、マンハッタンの象徴と言われている、これ三菱商が買収したのは別に土地買収したわけじゃなくて持ち株会社買収してるだけなのに、まあ、あれがですね、一つ反日の大きな流れのきっかけになっていくわけじゃないですか。
あの時のことにやっぱ学ばなきゃいけない。
そうなんですよ。だから今回もそうだったはずなのに、だって US チールスってアメリカの繁栄の象徴ですよ、ここは。
やっぱりやり方があんまりうまくなかったですか。
そうですね、タイミングもね、
タイミング
も、はい、
スクープアップのコーナーでありました。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。